不安な船出ですが、というのはですね、建築ラジオのメンバーが、5人来ると言っときながら今いるのは2人で、ゲストの方4人お呼びしたんですが、4人すでにいらっしゃっている状況ですね。非常に不安な船出ですが、皆様お集まりくださりましてありがとうございます。今日は、建築ラジオという、ウェブラジオなんですけれども、実際に電波をゆんゆん飛ばしてやってるラジオではなくて、ウェブ上に、アーカイブ形式で流れている、音声だけのメディアということで建築系ラジオ、長く、何年ぐらいですかね、7年ぐらいやってきましたが、その、建築系ラジオのやってきたことというのが、この度、建築系で生きようという本になりまして、総合資格から、今年の10月ですね、どうにかこうにか出すことができました。もうもっぱら総合資格さんのおかげです。どうもありがとうございます。ただいま後ろの方で売っておりますので、興味をお持ちの方はぜひお買い求めいただければと思います。それからぜひ周りの人にもですね、まだ本の内容を、把握してらっしゃらない方も多いと思うんですが、読んだ方にはぜひ広めていただけたらなというふうに思っております。で、まず、ですね、順番が後先になるのかな、まずですね、お越しいただいたゲストの皆さんご紹介しようと思います。すいません、今急遽ウェブから拾ったのにちょっと画質荒いなすいません、でも本人目の前にいますので、ゲストの方は大丈夫だと思うんです。ここにいないそのラジオメンバーの方がちょっと問題なんですけれども、まずは、昭和女子大学の杉浦久子先生です。よろしくお願いします。それから、これも坂口先生、東京理科大学の坂口先生、
よろしくお願いします。
坂口先生はついさっきというか昨日新宿で買ったんですが、建築プレゼングラフィックデザインという本最近お出しになりまして、3年かかったってさっきおっしゃってましたけど、佐賀大の平瀬さんとグラフィックデザイナーの中野さんと一緒になって、建築の、学生が、プレゼンボードを作るときに、どういう、なんていうのかな、レイアウトをしたらいいのかっていうような話を、本にまとめてくださいましたので、こちらも合わせてお買い求めいただければと思います。それからこれもなんか写真の選び方悪いのかな、僕すいません、ご本人の方がよほどここにいらっしゃるのでいいですが、大谷優子先生です。
よろしくお願いします。
大学には勤めてらっしゃらなくて、非常勤を5つかなさっていて、建築家を一方でなさっていて、例の森山邸の住人だったわけですね。はい、よろしくお願いします。それから今日4人目はこちらの、ファボカフェを、主催なさっています岩岡さんです。岩岡幸太郎さんですよね、はい、よろしくお願いします。ご本人は千葉大の建築で出られて働いてから田中広也さんのところに、慶応の SFC の広也さんのところに行って、で、今ファボカフェを、渋谷でなさっているということです。それからですね、今日来る予定の人をこれからご紹介します。まず五十嵐さんご存知、東北大学の五十嵐さんです。それから、国士舘大学の南さん、このあともう一方、あ、ごめんなさい、倉方さんになっちゃって、この人は松田さんです。
この度あ、ね、あの名字も名前も変わったのかと思って結構
びっくりしちゃった結婚ネタちょっと後にして松田達さんが、この3人は、今、向かっている途中かパーティー中かですで、今いらっしゃるのが倉方さん、大阪市立大学の、先生です。
よろしくお願いいたします。先生です、ね、
で司会は、僕です、静岡文化芸術大学という長いタイトルの大学に、浜松におります。よろしくお願いします。で、 ぎ作ったのは、あ、もう違うわ急ぎ作った、のはこれぐらいなんで、じゃあこれにしとくか。よいしょ。ですね、まずこの本の、お話ですけれども、7年前に、僕らが、僕らというよりもですね、本当は五十嵐さんと南さんと松田さんと、それから一人亡くなった山田さんという4人が、最初、グループになって、ウェブラジオという試みを始めました。建築っていう、すごく視覚的な目で見てどうにかこうにか物を言えるっていう、まさにそのレイアウトみたいな話もそうなんですが、そういう目で見てなんとか物を言えるだろうっていうような建築の話を物なしで、とにかくウェブ上の喋、りだけで、なんか伝えられることがあるんではないかっていう、そういう実験です。なんか酔っ払いながら喋ってるだろうってよく言われるんですが、その通りです。ただし、酔っ払いながらでも、面白い話、本質的な話ができるだろうということで、実験的に始まったのが、7年ぐらいも続いていて、最近はちょっとこの1年2年ぐらいですね、メンバーのほとんどが大学の研究室を持つようになりまして、ちょっとなかなかラジオに手が回らないっていうようなところがあったんですが、今回この本のためにも、収録したものが、本の中にも入っていますし、それから今日の、この話も、今収録中、絶賛僕の手持ちのやつで収録中なので、今記録中でありますということです。ということで、こういう、本が出ましたので、今回、みんなで集まろうということになったんですが、それからちょっとこの本の話とは別にですね、この会場のことを話しますと、ファボカフェとかファボラボっていうのが、ご存知、聞いたことない方は多分いらっしゃらないかと思うんです。ファボラボ、ファボカフェって初めて来ましたっていう人いらっしゃいます？あ、よかったですね。すごいですね。やっぱり 3D プリンターとかレーザーカッターとか、ウェブ上の知識とかコンピューターの中に入っている情報を、うまく使えば、手先が器用な人でなくても物が作れるっていう、ある種そのものづくりの民主主義みたいな世界があって、でそれを、この最近の、この5年ぐらいですかね、ファボカラボとかって5年も経ってないかな、5年ぐらいですかね、アメリカから始まって、世界的には、各所に、広がっています。浜松にも、一つあって、大学の中にも一つあるみたいな世界になり始めてるんですが、そういう、機会を揃えて、で一方でコーヒー飲みながら話し合ったりアイデア出したりっていうようなことでカフェが使える。それからここは、同じビルの10階にあるんですけれども、ロフトワークという、これは法人の名前ということになりますね。ファボカフェの渋谷の道玄坂の一番、上に上がって、首都高にぶつかったところ、今周り中工事中だらけみたいな場所なんですけれども、その、ファボカフェが1階にあって、10階に、ロフトワークというスペースが、置いてありまして、これその後、パーティーに、移行する、そういうスペースになっていますけれども、そこでとりあえず今レクチャーをやっている、しかも、司会1人だけっていうような、なんかちょっと孤独な戦いを今やっております。で、今日はですね、講演お呼びした4人の先生方に、ワンテーマでちょっとトークをしていただいて、いわばネタ提供みたいな形になると思うんですが、その、話から、建築ラジオを巡ってということにはなると思いますけれども、お話をいただけるんじゃないかと思います。というわけで、どうしましょう。さっきの順番で言うと杉浦先生が最初になりますけれども、
岩岡さんからここの話を伝えていただいて、
そうか、じゃあ岩岡さんから、ですね、ファボカフェの、こちらの、狙いとか、それからここの10階の例えばどんなパーティーで使われているのかとか、どんな人たちに来るのとか、そんな話からいただけたらなと思います。
パーティー会場じゃないんですけど、ここは
違う
で、土日は、オフィスが基本お休みなので、こういった形で、ファブカフェと何かこう通ずる活動をされている方たちと一緒にイベントやったりとかしているので、たまにこうイベントスペース、パーティースペースになってますが、平日は主に、ロフトワークのここは、ミーティングスペースになっておりまして、なのでこのビルの8、9、10がロフトワークのオフィスになっておりますと。で、ロフトワーク自体は、ファブカフェが、その、なんですかね、 物質を伴う、まあ、クリエイティブの、拠点だとすると、お、
なんか携帯かな、
なんか電波を拾ってます、はい。で、まあ、フォルカフェや物質の、まあ、クリエイティブだとすると、ロフトワークの方は、まあ、情報ですね、まあ、主にウェブを、メインとした、クリエイティブの流通を目指している会社ということで、ロフトワークの創業自体はもう15年前になるんですけども、ロフトワーク .com というのを最初の頃から立ち上げてまして、それが、まあ、当時まだ何ですかね、建築家とか、クリエイターと呼ばれている人たちが、まあ、自分の作品をこうホームページで紹介したいと思った時に、ホームページ作るのって結構大変で、でそっちになかなか手が回らなくて情報発信ができなかった頃に、今でこそ Facebook とかで簡単に自分のページ持てますけれども、そういった時に、クリエイターの方が自分のクリエイティブを、まあ、世界中の方たちに見ていただけるようにっていう形でポートフォリオサイトとして、まあ、オープンしたのが、まあ、きっかけなんですね、ロフトワーク .com の。で今では2万5000人くらいのクリエイターの方が、登録しているポートフォリオサイトになっていて、で先ほど言ったその情報発信のためっていうところはもうすでにもう役割を終えたかなと思っているんですけども、まあ、その間の15年間でこういろいろと、2万5000人ぐらいまで膨れ上がったクリエイターの人たちに向けて、さまざまなコンペを開催したりとか、その人たちと一緒に何かプロジェクトをする、それはロフトワークの、ウェブを作るっていうクライアント案件かもしれないし、そういった時に、チームを結成するための、あ、このクリエイターの方のグラフィックすごく今回のプロジェクトの相性良さそうだから一緒に仕事を声かけてみようとか、このエンジニアの方はすごい、今回のこの難しい実装ができそうだから一緒にチームを組もうとか、そういったクリエイターの方たちと一緒に、まあ、仕事をするプラットフォームにもなってきているっていう形ですね。で、まあ、そんなロフトワーク .com というそのウェブのコミュニティがあって、で僕はもともと建築出身で後からこうロフトワークにジョインしてきているんですけども、やっぱりその建築とかもっと家具とかプロダクトとかそういった物質を伴うようなクリエイティブの人たちのコミュニティを作るにはやっぱりウェブだけだと限界があるという時に、もともとファブラボを日本に作ろうという活動ですね、2010年の確か4月か5月に、ファブラボジャパンという活動が有志で集まって10人ぐらいで集まって始まったんですけども、まあ、その活動をずっとしてきて2011年に、まあ、鎌倉とつくばにファブラボが日本で始めてきたとか、でそういった時に、まあ、僕が拠点を持つとしたらどんなところかなと思った時に、そういったウェブのコミュニティっていうところに対して、リアルなその物質を伴うクリエイティブのコミュニティっていうのを作るとぐるぐるぐるぐるそこが循環するようになるともっと面白いことができるんじゃないかなと思って、まあ、コミュニティを増やすという意味ではよりそのラボよりかはカフェという形でもっと間口を開いて、本当にそれこそ学生の方もそうですしプロの方もそうですし、もう分野を問わずいろんな方がまあ来るような、そういった流動するような場所にしたいと思ってファブカフェを、2012年の3月ですね、来年の3月で4年なんですけどもに、オープンさせたという形になっております。
あ、今来年3月に
4年ですね、
4周年、
はい、はい。
この場所を選ばれたなんか理由とかって
あります？理由は、どっちかというとそのロフトワークとやっぱり一緒にやりたいなと思ったので、まあ、ロフトワークはここにオフィスを構えて、
先こっちがあって、
当時は8階と9階がオフィスなんですけども、構えていたのでその1階という形ですね。
ありがとうございます。というわけでこのお店とかこの場所とかの、なんとなく印象が、伝わってきたのと同時に、岩岡さんが今関心を持っていることでもおそらく今お話になったことに大体含まれているようなことでしょうかもうちょっと何か加えることがあればそういう点から
海外
そうなんです。ファブカフェ3年半ちょっと前にオープンさせた時はファブカフェって名前でまあオープンさせたんですけども、その1年ちょっと後に2号店がですね、台湾の台北市にオープンしまして、でその時にここのファブカフェはファブカフェ東京という名前に、改名をしまして、でその後、まあ、台北ができてバルセロナができて、バンコクができて、で今年の秋にフランスのトゥールーズがオープンしてという形で、そういった海外にどんどんと今広がっていっていて、で、まあ、僕らがその何ですかね、海外を開拓してそこで市場を作ってクリエイターのコミュニティも作っていくっていうほどたくさんのノウハウとリソースを持っているわけではないんですけども、ただそのファブカフェが大切にしていることとか そういったことに共感してくれる方を、まあ、ホームページ上でいろいろとオープンに開いていて、そこでいろんな問い合わせが来ているのを見ていくと、自然と海外の方の方が完全にこう理解をしてくれて、もう僕らは例えばバルセロナなんですけども、すでに、メーカーズと言われるような人たちのスタートアップのコワーキングスペース、シェアオフィスをやってるから、もう明日にでもハブカフェをオープンすれば、もうそこの人たちが全員ハブカフェのユーザーになるし、その人たちのコミュニティをつなげて、もうすでに、まあ、1000人とか1万人とかそういったコミュニティを私は作れますというような、そういったやっぱり何ですかね、まあ、経営者目線での話をしてくれたので、すぐにそういったオープンに結びついた意思なんですね。で、僕はやっぱり日本では日本にできると思っていて、まあ、プロストワークの支社が京都にあったので、うん、あるので、まあ、京都が2番目かなと思ったんですけども、やっぱりその日本から来る問い合わせがやっぱりそこまで続かないのは、どっちかというとやっぱりその先ほどの 3D プリンターとか、そっちのなんか目新しい技術の方に目がいってしまって、なんかあんまりそのコミュニティを運営するとか、そこから生まれるものを自分がそのどう伝えたいんだとか、なんかそういう、こう思いが全然やっぱりついてきてなくて、まあ、もちろん僕らも一生懸命こう説明はするんですけども、なんかそこでやっぱり噛み合わなくて話が途切れてしまうってことがやっぱ多かったですね、はい。で、国内2番目がようやく来年の4月にグランドオープンしますが、岐阜県の飛騨市、
飛騨市
ですもう富山ですね、富山の県境の市なんですけども、
高山と、
富山市の間です。
すごいところですね。
そうなんですよ。その話をすると長くなるので、なんかこう、そうですね、話の流れでまた
後で、
はい、はい、
伺いたい
と思います。
どうもありがとうございました。はい、じゃあ次は、じゃあもう席順にしましょうか。じゃあよろしくお願いします。じゃあこのリモコンで、はい、
今日ちょっと全然どういうノリでこの話の場所がなるのか全然わからないまんまできたので、ちょっとまあ自己紹介しないといけないのかな。で、まあ、学生さんたちもいらっしゃる。で、私のこととうちの研究室の話と、それからラジオとの関係を少し話したいと思います。これちょっとうちで作ってるブックレットの表紙で、サイトリノベーションっていう、名前をつけて活動をしています。ね、でちょっと、まあ、ページの中から、まあ、いろいろあるのでちょっとざっと流してみていただきたいんですけども、先ほど岩岡さんの方からも、コミュニケーションの話がありましたけれども、まあ、私たちのところでやってるのは、こうパブリックスペースのところに仮設的な場所を作って、まあ、そこに、まあ、交流空間のようなものを作るというようなことで、まあ、建築とかアートとかインテリアとか、まあ、ジャンルクロスオーバーの形なんですけども、まあ、ちょっと境界領域的なことをやっているかなと思います。で、まあ、2000年ぐらいからいろいろやっていて、ちょっとざっと流すので見ていただきたく、これは第一の芸術祭2003年で参加してやっていたものとか、まあ、ちょっと流してみます。これは世田谷でやっていたもの、これも公園みたいなところでやっていたものです。それからこれが2006年の、これも第一の芸術祭、第一の芸術祭は結構、今回で5回目の参加になるんですけども、3年ごとにちょっとずっと同じ住民たちと絡んでやっていて、まあ、これも、これは震災の後、中越地震の後空き地になっちゃった場所で、さっきと同じ場所、さっきの前のところと同じ場所なんですけども、みんな壊れてしまって、もう既存不適格でもうここには立たないので、このままこれも全部手編みで編んだような空間を作ってたりとか、これは世田谷で、やっぱりこれもすごく面白くて、農家の中に、公共のスペースとして自分の農家のお家の大きな宅が烏山にあるんですけども、そこのお庭を公開して開いている、だけど人が知られてなくて入ってこない、まあ、そういうところにこういう場所を作って、まあ、少し、世田谷区と組んで宣伝活動みたいな形とか、これもそうですね、これも世田谷で、 山下の商店街の古い商店街があるんですけども、そこのところに空き店舗があって、まあ、そこでその近くに遺跡が出たというので、まあ、遺跡をそのまま立ち上げたような博物館みたいなものを作ったりとかしてたり、で2009年はこれ同じやはりさっきの空き地ですけども、これは、ずっとここの3階は雪豪雪地帯なので、まあ、雪をテーマにしてこういう交流空間を作って、これもすごいピースを全部折り紙で折ってトリプルピラミッドで作っているんですけども、雪の結晶が止まったような場所を作って、この中で交流するというような場所を作ってきていました。それから2010年でこれが、まあ、オノマトペピーメンというやつなんですが、これ安藤さんがやった渋谷の地中線のオープンする、副都心線がオープンする一月前ぐらいのところを、まあ、借りることができて、そこでやった渋谷の地下空間をリサーチして、それをオノマトペで表現したものなんですけども、こんなのやってたりして、これもこれは学祭でやってたやつとか、これ竹で6メートルの竹を1本のやつをここで作ってるとか、でこれも今なくなりましたけども、坂倉さんのやってた古戦郷のところで、本を切って、本の物々交換スペースみたいなのを作ってたりとか、これはダメになっちゃったんですけども、これは、震災があってあと1週間みたいな前まで打ち合わせしてて、六本木のヒルズのところ、あのママンっていう、まあ、彫刻がありますけど、その、下のところでこういう計画があったんですけど、これはちょっと中座したというか、であとこれがちょっと建築ラジオと絡んでますけれども、横浜の、横浜トリエンナーレがあった時に、新港村っていうところの場所で建築系の人たちがいろんなのやってたんですけども、これちょうど建築系ラジオブースを私たちが1週間、まあ、ジャックするっていう形で、これはあのビデオテープ、全部音声が入ってるビデオテープ全部解体して、それで空間作ったりとか、でそこからちょっとそのさっきのビデオテープが浮かんじゃうっていうのが出て、でこれはクラゲっていうプロジェクトで、まあ、こういう空間浮かぶような空間を作ったりとか、あでこれはそれが、ヒルズの上なんですけども、六本木アートナイトでこれをやってたりとか、まあいろんな場所に、まあ、これふざけてますけど、こんなこういうメンバーの感じ、それからこれは、渋谷の丸九前でもやさんっていうちょっ と、キャラクターを作って、でこれは東北日本を送ろうプロジェクトみたいな形でやってたとか、でこれは、第一の芸術祭に参加してたもので、まあ、ちょっといろいろあるんですけども、でこれはフランス大使館でやってたとか、でこれが、まあ、まさにラジオと絡んでやってたもので、ちょうどあの、五十嵐さんがやってた建築雑誌っていうのがあって、学会の雑誌なんですけども、その編集員というのをやってたので、2008年と2009年やってたんですけど、で2009年に、東京のリサーチをしたような、特集号を組んで、その中で、南先生のとこと私のとこと山中先生のところで東京リサーチをして、で私たちは渋谷をターゲットにしてやってて、これはこの地域、まあ、まさにこの辺も入ってるんですけども、すごく立体的に坂がこの辺多いんですよね。で渋谷は谷なので、それで今ここにある丸い図はこの辺の場所の地図なんですけども、ここを8ルート作って自転車でリサーチして、東京を、まあ、漕いでみようと、で自転車でずっと漕ぐと、まあ、すごい大変なんですよね。で上り坂の時はここにうんっていう字で書いてあったりしてて、それで下降りていく時はシャーっていう言葉で書いてあったりして、それを段階を作ってオノマトペで、漫画のオノマトペですけども、それでそれをこれ真面目にちゃんと、なんちゃってじゃなくて本当に真剣にこの絵を描いていて、それでまあ建築系ラジオでこれを伝えるっていうのを、まあ、無理な話なんですけど、それをこうお話ししなきゃいけなくて、でちょっとこの面白さをどうやって伝えるかというので、まあ、今日ちょっと会場にいらしたんですけども、ちょっと手を挙げていただいて、小竹さんが今助手でやってらっしゃるんですけども、当時これまだ学生だった時に、まあ、これも自転車でも一緒に漕いでいただいて、で発表するんで、これを現代音楽みたいにですね、これを 演奏というか声で演奏みたいなのをしたというのがあって、でそれやってすごく思ったのは、まあ、あのビジュアルで伝えるものを音声で伝える、で建築ラジオの可能性というのを逆にその時すごく感じて、そうじゃないとしてこれ見てくださいで終わってたんですね、プレゼンも。でとても困ってどうするってなった時に、じゃあ演奏しようかってなって、この一周コースを何分間かで再現、音で再現するということをやって、で音声メディアにどうやって載せるかっていうので苦心してやったの。でそれがまあとてもラジオの可能性っていうものをすごくその時とても面白いなっていうふうに思って思いました、ね、という感じで、まあ、ちょっとあといろんなのがあるんですけど、これ今伊藤豊さんのところとも絡んでやってたみんなの家に本を届けるというの、渋谷の光家であったプロジェクトだとか、これも東北でこういう物件を見つけて、ここで本当は、これ本屋さんなんですけども、これを再生したいと思ってたんですが、ちょっともう現在はもう潰れ、こうやってリサーチしてたんですけど、リサーチして、6分の1の模型を作って、これ伊藤さんのやっていらした恵比寿スタジオ、今でもありますけど恵比寿スタジオで、まあちょっと仕事みたいなの開いたりして売ったれたりしてたんですけども、まあ、ちょっと残念ながらこの物件は今もなくなってしまいましたね。であとこれはちょっと大三島でやってた、この辺ちょっと伊藤豊先生となんか不思議に、コラボしてやってたりとか、こんなことをやっていて、まあ、最近のプロジェクトをついこの間やってたのはこれ大臣芸術祭でやってたので、山の内というのをやっていて、まあ、こんなのをやってて、まあ、要するにパブリックな、これも公園みたいなスペース、山の上のあまり人が来なかったんですけども、ここにちょっと音楽の人たちをいろいろとコラボして、こんな感じでやって、まあコミュニケーションをパブリックスペースに作るというような活動をしています。
どうしましょう、チャリンディングちょっと流してみましょうか。
はい、
自転車を降りて押したところ、コロコロコロコロ止まったところ、テンテンテン、実はこれは無音ですけども、はい、自分でいただきました。
それはまた次は
出
してい
いから。そういう形で、これがルート8ですけど、ルート8を表したものが、このような形になりまして、オノマトペで表されたこうグルートラインが出ています。
この建築ラジオで流れたこのものを今、
ルート8、今これ会場の方はここに映像を見ていただいてるんですけども、これもやはり残念ながらラジオでは伝わらないということで、今回、新作としましてアカペラでこれをやっていただくということを私たちちょっとチャレンジいたしました。でぜひやっていただきたい。ではちょっと静かにして、笑っちゃうとダメなのですいません、静かにしてください。はい、ではスタート。どこから？ごめんなさい。それも入ります。大丈夫です。はい。はい、では行きます。
大橋ジャンクションスタート。シャー。スー。シャー。シャー。ガタガタ。ガタガタ。シャー。
ただいま NHK スタジオパーク。
チリンチリンコロン。チリンチリン。シャー。今坂。
今、杉浦先生の、研究室で、やったそのチャリーディングですよね。今その力んでいたのはやっぱり坂を登っているところで、スーって言ってるのはやっぱり坂を降りているところで、今渋谷歩いてここのパブカフェまで歩いてきた皆さんお分かりだと思うんですけど、やっぱり坂を登ったり降りたりって多いんですよね、渋谷のあたりっていうのは。まあ、それがうまくその音声っていう形で現れたような、そういう、番組だったと思います。本当は建築で生きよう にも入れたかったんですけれども、ちょっといろいろ難しかったのかタイミングの問題だったのかちょっとわからないんですけれども、最終的には、そのものとしては載ってないんですけれども、まあ、いずれにしてもまあ、その番組も今当然ウェブ上ですから音声として残ってますし、杉浦先生も、こちらにいらっしゃるので、後で、その話を、また興味のある人同士で、やっていただけたらなと思います。ありがとうございました。じゃあ次は、中間だとじゃあ大成さんでいいのかな。じゃあなんとなく呼ばれたいきさつとか、建築ラジオをどうやって例えば聞いたことがあるかとか、どんなものを聞いたことがあるかとか、なんかそこら辺で結構ですのでよろしくお願いします。
これに実は私載ってます。で、結構頭の方に載ってるんですけど、このアページだったかな、皆さんの対談が終わって、建築を志す人への道しるべって言って、次に実務こそがデザインを成長させるっていうタイトルがあるんですけど、そこで、まあ、1回、ラジオで見てたことがあるんですけど、その時の対談の内容が本当に何分の1、もう100分の1ぐらいしか載ってないんですけど、このテーマで、まあ、ずっとよく喋るもんですよね。何もないんですけど、確かにラジオでとにかく来てくださいって言って、ちょっとなんか、まあ、私瀬島事務所に就職したんですけど、その時の話をしてくださいなんていうんで、はいはい分かりましたって、まあ、こんな今日みたいな感じです。何も考えずにこうニコニコ来て、喋りだと止まらないっていうのが、まあ、建築ラジオの、まあ、ちょっと面白いところかなという、まあ、今も若干取られてるっていう感覚が途中から消え去るので自由に喋り始めるんですけど、まあ、その時にもいろいろ大学、まあ、就職の話はしたんですけど、大学生活 の話とかを結構いろいろ話をしたりしたんですけど、まあ、その部分の、まあ、本に載ってるのは、大学院に行くべきか、まあ、それ一番このテーマだった、そのラジオの時も結構そのテーマだったんですけど、まあ、私は一人その場で、大学院に行ってないという立場で呼ばれたんですね。で、実は本当は受けたんですよ。で受けて落ちて、ああと思ってて、まあ、本当は、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、まあ、卒業論文を頑張ってたっていうのが一番本当は表面の理由として挙げてはいるんですけど、まあまあそんなんで、まあ、落ちてしまったとじゃあどうしようかなっていうので、まあ、多分今の時期だと皆さん多分就職で悩んでる方とかもいらっしゃるかなと思うんです、ね、まあ、学生さんも多分いらっしゃると思うの でその時に、まあ、私もああ落ちちゃったっていうのでじゃあどうしようかなって言った時に、でもまあもう1年頑張ろうかなと思って研究生という形でまあ残ってたんですけど、でその時に、まあ、年を越して4月になり、まあ、2ヶ月ぐらい7月ぐらいまでもらりくらりとしてたら、まあ、憧れていた瀬島和代さんがコンペ取ったらしいっていうので、おおなんだなんだみたいな、これはチャンスじゃないかっていうことで、まあ、電話をかけて、もうその頃電話です、メールじゃなくても電話です。でも今でも多分電話の方が強いかもしれないですね。瀬島事務所、あでも電話番号も来てないかもしれないですね今ねで、その時は電話をして、あどうもなんか清掃しますね、清掃しますね、
はい、いらっしゃいました、
で、それで何の話してたんですか、で電話をして、でそしたらなんか、まあ、じゃあバイト来ていいですよっていう話で、で行けたっていうのがあって、まあ、人生なんかこう捨てたもんじゃないというか、まあ、なんかこうタイミングでこの時に何かしなきゃいけないと思ってると、まあ、ちょっとそこでがっかりすることもあるかもしれないんですけど、まあ、それは逆に言うともしかしたらそういうビッグチャンスが次に実は待ってるかもしれないっていう風に捉えると、まあ、また前向きに生きていけるかなっていう事例になればいいかなと思って、まあ、そんなことを喋ったのを覚えています。で、でまあめでたくそこで入り、まあでも入ったら大変だったんですけど、まあ、でもなんかまあ面白いこともたくさんあったりとかしたんですが、で
まあ、その後、まあ、何年5年セリマさんの元で働いて、で、まあ、独立し、でこうまた1年ぐらいフラフラしてたら、今度西澤さんがなんかちょっといい物件あるんだけど、最近引っ越しとか考えてないのっていうこれまた電話なんですよね。で、ちょっと今考えてるんですけどって言ったら、今から行こうみたいなんて言われて、何々って車が止まるんですよね。で、まあ、事務所の近くに住んでますから本当にすぐ来るんですよ、ほうみたいな。で連れてかれる、で蒲田の方まで連れてかれて、まだ工事中の物件なんですよね。でどこに入るって、もう入ること前提なんですかみたいな。で、まあ、それが森山亭っていう集合住宅なんだったっていうのが後から分かるんですけど、で、まあ、その時にもう決めさせられてというか、まあ、決めまして、じゃあこれって言って、最初にこれって言ったら、あ、それはもうね、ダメなんだなみたいな感じで、そうですか、じゃあどれにしようかな、あ、じゃあこれどれにしようかなっていうのもなんですけどね、工事中の現場でもうすでに入居を決断みたいな、お金とかどうすんだろうみたいな、契約とかどうすんだろうっていうのはもうそこから後ですよね。で、まあ、最初にそれを見て、で、まあ、初代の、だから、私は森山店の住人なんですけど、で、他は結構実はさ、政治マン事務所系のスタッフが多かったんで、OB は私だけだったんですけど、でそうすると、入ってから実はみんな昼間いないんですよね、事務所に行っちゃって、で昼間いるのは私とあと森山さんというオーナーの人だけっていう、まあ、私なんか陰で受付管理人って言われてたんですけど、なんか森山で見学した時はオーナーさんに、まあ、連絡すればいいらしいっていうのが、まあ、いろんなとこから話、なんか女優さんに連絡すればいいって聞いたんだけどみたいな、また電話がいっぱいになるわけですね。まあ、で、まあ、そんなこんなで、まあ、私の場合はだからなんか、まあ、作るっていうより先に多分住む、だから師匠が、ね、建てたものに実際に住むっていう、すごく恵まれたというか、私的には非常に人の体験を3年間ですかね、させてもらって、そうすると、まあ、実際にこうなんかこう物を作るだけじゃなくて、それで一体どういうコミュニティが生まれるか、まあ、それこそこう場を作るだけじゃなくて、人と人がどういうつながりで、こうなんて言うんでしょうね、生きていくのかみたいなのをすごく興味深く建築を介して体験することができ、でそこで実は旦那さんもゲットし、実は見学者だったそうなんです、まあ、ありの時はなんだ、そうそうそう、あり地獄って言われましたけどね、石上さんに
椅子を作ってましたね。
そうなんですよね、なんかちょうどね、私が入ったところに40センチ地面から下がったところの部屋だったんですよ、まさにこう入ってくれて感じの部屋だったんですけど、で、まあ、きちんと、旦那さんゲットし、で、まあ、どうせならじゃあそこで結婚式をやっぱあげたいなと私は思ったので、森山邸を、全部他の住人、まあ、皆さん知ってる人だったのでお願いして全部使わせてくださいということで、その時はあとあれですね、その中だけじゃなくて結構、まあ、多分知ってる人多いと思うんですけど、地域にめちゃめちゃ開いてるので、そのまあ、もう一層分ぐらいの、見えるところの住人の方には全員こう菓子折り持って、この日に結婚式いたしますので、ちょっとこう人数がちょっとどころじゃないんですけどね、80人ぐらい呼んだんで、まあ、結構わーっと来るんですけど、来るんですけど、ちょっとうるさくなりますけどよろしくお願いしますって言って回って、で当日雨だったらどうすんのっていう噂がちらほら流れてたらしいんですけど、特に瀬島さんにいやーって言って、前日まで実は雨だったんですよ、私もカッパ着ながらどうするかなみたいな、なんか花嫁見てたら一生懸命こう会場設営して徹夜をしちゃったんですけど、だってこれ徹夜しなきゃいけないんだとか思いながら、もうメイクさんに必死でここに熊をとにかく話してって言って、もうフラフラの状態でこう提出みたいな感じで、ここ結婚式まで提出全員提出みたいなことしなきゃいけないなかと思ったんで、まあそれが、まあ、楽しいんですけどね。でまあ当日、まあ、なんか非常にびっくりするぐらい晴れて5月だったんですけど、でも瀬島さんも「いやよかったよかった」みたいな、まあ挨拶お願いしてたんで、うん、 どうするのかなと本当思ってたのよねなんて言われながら、で結婚式して、じゃあってことで、一応独身用っていう話で作ってた、集合住宅なので、まあ、もちろん2つ借りればいいんですけど、ちょっとそこまでこう財力があるわけでもないので、まあ、そこはじゃあ出ますということで、それで赤羽に今住んでるんですけど、で今度は、そこで今子育てをしてまして、まあ、そこでもまあ人がね、やっぱり人を介して、まあ、子供ができるとやっぱまたその子供を介してコミュニティというのはまたかなり、まあ、全然想像しなかったようなつながり、目に見えなかったつながりっていうのはすごく大きいんだなっていうのをすごくやっぱり肌で感じて面白いなと思ってる部分なんですけど、でそれで、実は今、自邸を設計中で赤羽に根を下ろすことにしたので、来年の今ぐらいにはできてるかなという形で、まあ、建築の方は、まあ、ちょいちょい今の話の間に、まあ、ちょいちょい作ってはいるんですけど、今日は何も持ってきてないので、まあ、興味がある人はウェブサイトもそんなにまだ整備してないんですけど、まあ、見ていただければなと思います。そんなところですかね。はい、以上です。
ありがとうございました。なんかね、ゲストの皆さんが喋ってる間にメインの主催者側がだんだん揃ってくる妙なパーティーになってますけれども、じゃあ最後坂口先生お願いします。
はい、坂口と申します。松田さんからもらって祝辞を言ってくれって言われたんですけど、そう、何に対する祝辞なのかちょっとよく分かんなくて、自分が乗っている本を祝うっていうのが変だなって電車の中で思ったんです。だから祝辞っていうよりかは、建築系ラジオっていうのは8年ぐらい前にできたんだけど、まあ、やった人に対するお祝いの言葉っていう方が適切かなと思うんですけど、まあ、みんな最初の方を含め、最初はきっと松田さんと南さんですと、まあ、
井原さんと山田さんです。
で電車の中で改めてラジオっていうのを考えていて、ラジオでやろうとしたのはさっき天野さんもしたけど結構すごいなと思ったんですよ。まあ、僕が高校生の頃、多分1970年代ですけど、40年以上前はラジオかなり全盛期で、まあ、みんな深夜放送聞きながら勉強してたっていうのは普通じゃないですか。僕はあんまり深夜放送聞かなかったけど、まあでも深夜放送聞いてないとこ学校行って乗り遅れるので、とりあえずなんか一応抑えるみたいなこと、そういう時代だったのね。それでそれが21世紀に入ってまだラジオかよみたいな、そういうのでびっくりしたんですよ結構。しかもそのちょうどその頃7年前ぐらいで僕信州大学でメディアと建築の研究みたいなのをやらせたんで、だからインターネットと建築みたいな、間違ってもラジオと建築みたいなことは起こんないわけですよ、考え方としては。メディアはこう発展してくるじゃないですか、逆行してるわけですよね。なんかインターネットまで来てもう一回こうなんか2世代ぐらい前に戻るで、さらに言うと、まあ、さっき天野さん言ったけど、そのやっぱ視覚的なことを扱うというか、視覚的な建築っていう問題をなんかこうラジオみたいな言葉でやるっていうのもまたこれはすごいなと。でまあ、僕はどっちかというと言葉と建築みたいなのを考えてる方だから、まあそれもあるじゃないかとは思ったわけです。でもまあとにかくそういうラジオみたいなことにやることで逆になんかそのギャップがあって受けたのかなっていう、だからそれを戦略的に考えていたのがすごいなっていう祝辞をまず一つと。でも本当は簡単だからラジオにしたんじゃないかっていうのがなんか思ってるんですけど、だってこれが一個あればできますもん。こんなカメラとか持ってかなくてもいいから、機材が楽だし安いしどこでもできるし、暗くなってもできるとか。で2つ目はその暗くなってもできるって、僕もそうだけど飲み屋連れて帰って酒飲まされてめちゃめちゃガード下がってる時になんかいろいろ聞かれるわけですよ。でも言っちゃいけないようなことまでいっぱい言っちゃうわけですよね。で僕は自分で喋ったことをラジオで聞き返してないから何したかよく分かんないんだけど、本にしますって言われた時に結構焦ったわけですよ。マジかな。条件があります。絶対にそのテープ保護したやつをきちんと構成させてくださいねって。そうしないと大変なことになるというか、かなり失礼なことになるだろうっていうのを予測されて、 あんまり時間がなかったのでちゃんと原稿あのテープ起こしいただいて、いや案の定すげえことがいっぱい書いてあってとにかく分かったで、まあ、僕はかなり、まあ、もちろん直して、問題がない状態にしてここに乗っかってるんですけれど、おそらくそのラジオで撮りますよとかで飲み会に行かされると、まあラジオだから終わっちゃうから別にいいやとか思って喋るんだけど、よくよく考えてみると単なるラジオじゃなくて何回でも聞き返せるんですよ、これ。それがやばいよっていうことにこれをこのテープ起こしをもらった時に気がついて、これはかなりやばいメディアだなというふうにその時に気がついたんですよ。だから僕がそういうふうに思うぐらいかなり変なことが起こってるんじゃないかっていうのは、若干思うんですけど、まあ、そこがだから面白いんでしょうね、きっと。例えばこれをさっと読んでみて、梅林さんもめちゃめちゃ面白かったんですけど、ああいうのはやっぱり紙だったらああいうことなんねんじゃないのってちょっと思うわけですよ。もう言いっぱなしながらなんか言っちゃう、あるいはこうその時の勢いで言っちゃうけど、紙にちゃんと一生懸命こう向き合ってワークフローしたら絶対のことを言わないのかなって、でも梅林さんが言うのかなと思ったり、いろいろ分かんないけど、俺なら絶対やんない気がしました。だそういうメディアを使ってしかも戦略的に酒の間飲みながらやったっていう、その作戦はすごいなっていう、それに対するしくじを申し上げた。それから松田さんにこうしたら番宣していいって言ったらいいよって言われたんでやらせていただきますが、さっき山田さんが言った、建築グラフィックデザインっていうのを書いたんで、皆さんにチラシを人数分ぐらいきっとある。でこれは3分ぐらい喋らせていただきました、データのほとんど 2,3 日前なんですけど、瞬間的にアマゾンも売り切れてないです、まあ、アマゾンベストセラー1って書いてます。でもそれ聞いたらば、すごい、俺それ見ながらすごいなって、俺すごいなとか思ったんですけど、なんか高々カジマから120冊ぐらいアマゾンに入れたのがもうなくなっちゃったから、あれってどういう風にしてベストセラーというか1位とか言ってるのか分かんないけど、まあ時間あたりに売れた数でなんか順位をつけてるのかどうか知りませんが、多分そんなことなので、でもつまり最初に入れたアマゾンのやつ全部予約だけじゃったらしいんですね。だから本屋に行かないと、ないんですが、ぜひ本屋に行って買っていただければなと思うんですが、このグラフィックの本のなんか出版記念パーティーで自分の本を宣伝してるの変なんですけど、一応松田さんの許可を得ているので、二部構成になってて、一部っていうのは建築でも何でもビジュアルのこう表現っていうのは4種類あるっていう、4種類しかない、でこの4種類が自分のプレゼンにどれが一番適切かを考えてどっか選んでやりなさいっていうのが一つで、2つ目はこれもまたすごいんだけど、僕とその協調者の日田先生さんが作ったプロポの本物のねボードを中野さんっていうグラフィックデザイナーが全部作り直した。グラフィックデザイナー
添削、
そう添削で、これなかなかすごいんですよ。やっぱり聞いてみるとパッと見ても間違うの分かるんだけど、どうやってこの違いを作り出したかっていう、やっぱりプロは違うなっていう、で簡単に言うと俺たちは単なるアマチュアっていうことがよく分かりました。だから皆さんはそのプロの技をこれを買うと、プロの技がこう分かって、プロの建築家よりいいプレボができると、ぜひ卒系と修正系を使っていただきたいということで、私の話を終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。これで、4人の、今日お呼びいただいたお呼びした、ゲスト4人の、方の、お話を伺ったんですけれども、なんとなく、まあ、話としてつながってるなって思ったのは、やっぱり建築系ラジオっていうこの媒体がすごく日常のコミュニケーションに近いところにそのメディアとして、まあ、あって、なんとなく日常で会話してるようなこととか、酒場で会話してるようなこととか、それからご近所で話し合ってることとか、なんかそういう場みたいなものを拾えるのが、まあ、建築系ラジオ で、そういうものが実は、まあ、あまり今メディアには載ってないんじゃないかって建築系ラジオ以外で、思ってるんですけれども、 なんかそういうものがむしろ必要で、岩岡さんなんかはもうそういう場がある町を狙って出展しているっていうような気がするし、で杉浦先生もまあそういう場があるから第一の芸術祭に入り込んでなさってるし、まあ、チャビーニングはまあすごくラジオ的だったなと思いますけど、まあ、それも研究室の中の会話から多分生まれてきたんだと思いますし、なんかそういう風な日常の会話っていうのをうまく、まあ、拾ってきたんだろうなっていう風に思って、その坂口先生の祝辞に、まあ、僕の側からなんか答えられるとしたらそういうことなのかなって。